今週はルカによる福音書の第2章21節から35節を朗読します。ルカによる福音書第2章21から35節。8日経って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは胎内に宿る前に天使から示された名である。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山鳩一つが一家、家鳩のひな二羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためにイスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。先々週、先週と2回にわたってルカによる福音書からですね、イエス・キリストの誕生の物語を学びました。そして今週はイエス様のご誕生の後の出来事、これを今ですね、読ませていただいたんですね。21節に、8日経って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられたって記されてますね。これはユダヤ人の習慣で、今でもユダヤ人の間で行われているようですけれども、8日目に、ね、名前をお披露目するんですね。その時に男の子であれば割礼を施すという、そういう、ユダヤ人独特の習慣といったらいいですかね。そのことが記されています。そしてそれに続いて22節以下にはですね、これ別の日になりますけど、エルサレムの神殿でのエピソードが記されているわけですね。両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行ったって、書かれてますね。これ日本的に言えばいわゆるお宮参りのようなね、それに似たようなことを、していたということなんですけれども、でもその意味はどこにあるかっていうと、23節にこう記されています。23節、それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。初めて生まれる男子、長男ということですよね。その家の長男は本来神様のものと考えられていたということなんです。主のために性別される、性別っていうのは神のものとされるってことですよね、具体的に神の、宮にこう仕える祭祀とされるってことでもあるんですね。しかし実際に全ての家の長男が全部祭祀にならなきゃなんないってことになっちゃうと、例えば家業を継ぐ人が誰もいなくなってしまう危険もあるわけですね。そんなことで、その実際にはその子供をその、捧げる代わりに、一定の金額あるいは捧げ物を神様に捧げた、そういう捧げ物がここで捧げられた。でついでに言いますと、実はそういう一人一人の一家族の長男を捧げる代わりに、実はイスラエル十二部族の中のレビ族の人々がですね、全体の代表として祭司の役割を果たす部族に任命されたんですね。つまりレビ族っていうのは、本当はユダヤ人のそれぞれの家の長男がやらなければならない務めを、この部族全体で代理として神殿で仕えていたという、そういう部族なんだってことですね。ところで、この捧げ物を捧げた時、24節にこう記されています。24、 また主の律法に言われていた通りに山鳩一つが生か家鳩のひな2羽を生贄として捧げるためであったと。これはマリアとヨセフが実際にそこで捧げた捧げ物について記されているところですけど、旧約聖書の規定を読むとですね、本来の規定で言うとこういう時に捧げるものは子羊一匹なんですね、まあ、しかし貧しくてそういう余裕がない人たちに限っては、まあ、ここに記されているような山鳩家鳩そういうもので済ますことが許可されていた。本来は子羊を一匹捧げるわけですね。そういう意味ではマリアとヨセフの2人が、まあ実際には貧しい人であったかってことがここでね、まあ、暗にこう示されている箇所でもあると言っていいでしょうね。そしてもう一つこれ考えてみると不思議なことなんですけど、この今日読ませてもらったこの箇所には祭司が一人も登場してないんですね。神殿で捧げ物を取り扱うのは祭司の仕事じゃないですか。だから祭司がいたはずなんです。で祭司に捧げたはずなんです、実際具体的にはね。ところがルカはその祭司たちのことをここに書いてないんですね。このことについてある人はある神学者はですね、子羊を捧げることもできず鳩を捧げなければならないような貧しい夫婦のことなどあまり顧みられなかったのかもしれないって書いてますね。とにかく祭司たちはイエス様とその両親を心に留めて迎えるような迎え方はこの場では全くしてなかったってことです。この捧げ物を本当に心を込めて迎えたのは祭司ではなかった。じゃあ誰か。25節以下にこう記されています。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が遣わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために規定の一方の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神を讃えて、このシメオンっていう人はここを読む限りにおいて明らかに祭司じゃないですよね。そういう意味では特別な立場にいた人じゃないんです、まあ、あえて言えば一般の信仰者の一人ってことですよね、うん、でもその人がこの神に捧げられた幼子イエスをまるでその神様に代わるかのようにして、あるいはまるで宮に仕える神殿に仕える祭司であるかのように喜んで迎えたってことがここに書いてあるんですよね。なんだかこう読んでしまうと特別な人であるかのように思いますが、立場としては特別なそういう立場があった人じゃないんですね。多くの人々の捧げ物を毎日受け取ることが仕事になっていて、まあ、そういう意味でその捧げ物に少しもこう感動を感じなくなっていたかもしれない。その祭司たちに代わって幼子イエス様をその両手に受け止めたのはこのシメオンという人だった。そしてシメオンは神をたたえて言いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。これはまあシメオンの歌とも言われているところなんですけれども、今まで見てきましたよね。1章から2章にかけていろんな人の歌が出てきたじゃないですか。一番最後のに出てくるのがこのシメオンの歌った歌、今の箇所なんですね。この歌は今こそしもべをさらせてくださいという言葉から言語では始まるんで、ラテン語ではその部分がヌンクディミトゥスっていうんだそうですけど、ヌンクディミトゥスっていうふうに、というタイトルでこの、シメオンの歌はですね、覚えられて教会の中で代々歌われてきた、そういう伝統があるんですね、まあ、ギリシャ語の本文を読むととってもきちっとした美しいギリシャ語で書かれてある美しい詩になっているというふうに、まあ、原文でなかなか日本じゃ読めないのでわからないんですけど、そういう詩だって言われてるんですね。ところでこの歌を歌ったシメオンについては皆さんご存知ですかね。昔から彼は老人であったろうって言われてる。皆さんイメージそうですかね。多分多くのクリスチャンはそういうイメージ持ってると思うんですが、でも実際には何歳ってことは一切書いてないんですね。老人かどうかも書いてないんですよね、うん、おそらくこのシメオンの物語に続いて これ来週学びますけど、36節以降にもう一人のこうイエス様を、ね、神殿でお迎えした今度は女性が出てくる、アンナっていう人ですけども、このアンナっていう女性については84歳になってたって書いてあるんですね。84歳って今だって84歳って言えば高齢ですけど、今から2000年も昔に84歳ですから相当の高齢者だと言っていいと思うんですが、この人が登場するので、なんとなくそれにつられてシメオンもね、老人であったろうと、まあ、昔から考えられていたのじゃないかという人もいますね。あるいはさらに見ると26節に主が使わすメシアに会うまでは決して死なないって書かれてますね。さらには29節主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。こういう言葉を見るとね、ああやっぱりこれは若者が言う言葉じゃないなと、お年寄りに違いないなってね、まあそう人々は考えたかもしれませんね。まあいずれにしてもどうでしょう皆さん、どちらかといえばってことですけど、クリスマスのイメージって子供のお祭り、明るいね、元気のいい、そういう、キリスト教のお祭りってイメージをね持ってる人が案外多いんじゃないかなって気がしますよね。子どもの歓声を真っ先に思い起こしたり、あるいはクリスマスキャロルが流れる街を歩いてる若者たちの姿みたいなね、そういうイメージを持ってる人も多いんじゃないかなって気がしますね。クリスマスはそういう意味で命とエネルギーに満ち溢れた光の祭りだと考える。しかし実際読んでみると分かるように、その最初のクリスマス、イエス・キリストの誕生を心から感謝して歌を歌うことができたのは、誰よりもまずこの二人の老人だったってことですよね。私たちはここでこのことをよく心に留めておきたいと思うんですね。クリスマスの真実の意味を誰よりもはっきり理解したの、理解してそれを受け止めたのは、このシメオンとアンナという二人の老人だった。イエス様のご降誕を祝うということの意味合いもね、こういうところで少しこう変わってくることもあるかもしれませんね。現代社会、今私たちが生きているこの日本で特にそうですけど、大きな問題の一つは老人の問題があるということはもう久しい前から言われてますね。超高齢化社会、2014年には65歳以上の人口が 25%、 4分の1を超えてるんですね。で2060年までにはもう 60% ぐらいが、ね、高齢者になってしまうんじゃないかとも言われてますよね。そういう問題に今日本はもうとっくの昔に入ってしまっている。そんな中で、まあ、老人にかかる老いということに関わる問題っていうのはですね、いろんなところで出てきてるわけですけど、その一つは死ぬこと自体よりも死ぬまでにこう体が衰えてきますよね。その死ぬことそのものよりも死ぬ前に衰えることへの不安と恐怖というもの、この衰えを経験するくらいならば早く死にたいって多くの人が考えるようになっている。その証拠に皆さん、最近エイジングって言葉がよく流行ってるじゃないですか。エイジングケアとかね、最初何のことかなって分からなかったですけど、 2、3年前はね、最近はもう普通の言葉に出てきてますよね。肉体が衰えるだけではない、精神も衰えてくる。そしてゆっくりと下り坂を少しずつ、下りながら降りていく。まあ早い人はね、30過ぎるともう下り坂だってそう思いなさいなんて言う人さえいますよね。先日こんな話をある本で読みました。ある伝道団体でとても献身的に活躍している一人の女性がいたと。この女性はもう、まあ、いわゆるこう一番若いピークはもう過ぎてまして、ある程度の年齢なんですが、とはいえ、まあ、結婚適齢期と言われるような年代をちょっと過ぎたぐらいの年齢ですけれども、まあ、独身の女性で、まあ、もちろんクリスチャンであったわけですが、この方が、クリスチャンではないある昔からの友人と久しぶりに会ったっていうことが書いてあったんですね。その友人っていうのはご主人が大きな病院の院長をしている人で、まあ、子供には恵まれてないんですけれども健康に恵まれてですね、そしてその奥さんもご主人の仕事を、まあ、毎日一生懸命お手伝いしているようなね、まあ、そういうどこから見ても幸せな夫婦だったんですが、ところがこの二人の出会いの中でその友人がですね、急にこんなことを言い出したと。お金があったところでどうということはない、自分にとって今一番深刻な問題は年を取りたくないということだ、一つでも年を取りたくないということだけだって言い出したんですね。なんでそんなことを急に言い出したかっていうと、このクリスチャンの女性が まあ、会話の中で何気なくなんだと思うんですけど、自分にとって年取るということはとても嬉しいことだ、楽しいことだと言っちゃったって言うんですよね。毎日楽しくて充実した思いを抱きつつ年を重ねることができるということはとても素晴らしいことだと私は思ってるって、まあ、何かのきっかけでそういう話をした。それを聞いた時にびっくりして、その友人がですね、今何つったの、もう一回言ってごらんって、ね、私にはそんなこと考えられないと言った。2人とも、まあ私から比べればずっと若いし、まあ、皆さんから比べたらそんなにお年寄りってことじゃないんです。そういう2人なんですが、まあ、それぞれ、まあ、自分の衰え、まあ、若さの頂点はもう過ぎてますからね、そういう下り坂に入っているということを意識しているからこそのそういう、まあ、意見というか考えだったんだと思いますね。老けていくということに対するその恐れをこの友人は感じていたということ。まあ、もちろんこれはちょっと極端な神経質すぎる話かもしれませんけど、いやクリスチャンでもここに表されているような不安や恐れ、そういうものをもしかすると、信仰者である私たちも持つということがあってもおかしくないと思いますね。皆さんの中にももしかしたら私のことかなということもあるかもしれませんが、確かに衰えるのは辛いことです。そしてある意味では不安なことかもしれませんね。しかし大切なのはその衰え、自分の要望がどんどん若さを失って輝きを失っていくという事実をごまかさないで、はっきり見据えること。それこそ主の前に静まって、そのこともはっきり見据えることが大事だと思うんですね。ここに登場するシメオン、あるいはアンナという人、これは来週見ますけど、これが彼らがどんな要望の人であったかってことは、そういうことは何も書いてませんね。もしかしたらシメオンとしては白髪の老人だったかもしれない。さらに84歳って、ね、言われてるアンナはね、腰の曲がったおばさんだったかもしれませんよね、うん、しかしおそらく間違いなく言えることは、彼らの顔はまさに輝いていたに違いない、あるいは神様への感謝にあふれていたに違いない、そういう意味では美しい顔つきをしていたんじゃないだろうかって思っても間違いではないと思いますよね。しかもシメオンはここで歌を歌ってる。なんでこんな歌を、こんな素晴らしい歌を歌うことができたんだろうか。シメオンという人が何歳であってどんな仕事に就いていたか、どんな悩みを持っていたか、そんなことは何も書いてないんですが、ただ興味深いことにここに何度も繰り返し語られていることがあるんです、シメオンについて。それは25と26と27節、この3つの節に3回とも出てくる。それは聖霊っていう言葉。25、6、7と読んでみますが、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導き、これは霊ですけど、霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために聖霊、立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを受けた。前に言いましたよね、先週でしたっけ、ルカの福音書の特徴の一つね、聖霊について書いてある、非常によく出てくる、ここにもねたくさんあるんですよね。そしてここではシメオンという人に聖霊がとどまっていた、聖霊からお告げを受けていた、聖霊に導かれてシメオンは行動していた、生きていたということですね。そしてこれは想像して間違いないと思いますが、だからこそシメオンは歌を歌うことができたし、だからこそシメオンはもしかしたら老いていたわけですが、そういう中にもこのイエス様を救い主として迎えることのできる信仰を得ることができた。多くの祭司たちがそこにいたはずですが、そこでイエス様が連れてこられた時に祭司たちはどうちゅうことはなかったわけですよ。ただただ田舎から出てきた夫婦が生まれたてのね、生まれて間もないその男の子を捧げに来たと、神殿にお宮参りに来た、そういうただの一人の貧しい家庭の男の子としか祭司は見てなかったんですが、シメオンだけは、そしてアンナは違ったってことです。そしてこのシメオンについてはイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたって書かれてますね。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。年を取る時の私たちの一つの問題 と言われることがあるんじゃないかと思うんですけど、まあ若くてもそうかな、年を取ると案外人間は自分のことしか考えなくなる、自分本位になる、そういう部分が頑固になる、年を取るとね頑固になるありますよね。自分もだんだん気をつけなきゃいけないなと思ってますけど、しかしこの時シメオンは神の民であるイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたって知らされてますね。イスラエルが慰められなければ自分は死ぬわけにはいかないという、そういう思いを持って祈りを捧げ続けて生きてたってことです。自分のことしか考えてないような生き方じゃなかったってことですよね。民全体のために、その民が慰められる日を待ち望みながら、それをこうシメオンは毎日祈りながら生きてたってことですね。神の民と呼ばれながらも実際は惨めな生き方をして、惨めなその生活をに陥ってしまっていた、その自分の周りの多くの人々を見続けて、彼はそれを悲しみながらでも神に期待して祈り続けていたってことです。シメオンの歌の中にはね、これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光っていうのも書かれてますよね。万民ってこれイスラエルだけじゃないんですね。世界中の人々です。日本人も中国人もアメリカ人もみんなが、ああこれは私たちの救いだと見ることができるような救いを神は お備えくださったんだと、そういうビジョンを持って彼は祈っていた人だっていうことですね。見た目は老人であったかもしれない、白髪のね、そういう老人であったかもしれない、でも彼は本当に見るべきものをはっきり見て、そして祈り続けていた人だっていうことですよね。その信仰の幻を見ることができたからこそ、この時神殿に連れてきた来られた幼子を本当に救い主として理解することができた、受け止めることができたってことですね。それは聖霊によってシメオンは万民のために祈ることができていたからこそだと言って間違いないんだろうと思うんですね。明治時代の初代 の内閣の文部大臣をしていた、森有則という人がいます。この人は一橋大学を創立した創立者でもあるそうなんですけれども、この人の妻となった森博子という人の話を、ある本の中で読みました。森博子という人の孫が実際は書いた文章なんですけれども、この、お孫さんの関谷綾子さんという人が、ね、書いた文章なんですが、そのおばあちゃんの森博子さんは明治維新で活躍した維新の十傑って言われたそうですけどね、岩倉具視って公家出身のね、リーダーがいましたけど、その人の娘がこの森博子さんで、夫である森有則が、暗殺されるんですね、国粋主義者によって、ね、刺されて、死ぬんですけれども、その夫が暗殺されて亡くなった後に残された息子たちと共にキリスト教の信仰に入ったっていう人なんですね。この人は深い祈りの人であったと言われています。夫の森有則が不幸な殺され方をした後に、実は息子も若くして息子にも先立たれた、まあさぞかしおばあちゃん寂しいだろうなと思って、この孫である森博子さんがですね、あごめんなさい、関谷綾子さんがですね、幼い頃、まだ若い頃だったんですけど、おばあちゃんのことを思っておばあちゃんの家に泊まりに行ったってんですね。そしておばあちゃんと一緒にその部屋に布団敷いて一緒に 寝たと、泊まったと。ところが夜中にハッと気がついて目が覚まさせられた、気がついたらおばあさんがそこの隣の布団でね、お祈りしてるって言うんですよ。しかもそのお祈りがあまりにも激しいというか、すごいその雰囲気なんで、もう声をかけることもできず、ただ眠ることもできず、じーっとその祈りを聞いていたっていうんですね。その祈りを耳にして異様な思いにとらわれて、じーっと身を固くしてその祈りに聞き入ってしまった。それこそ自ら汗ばむほどの思いであったって書いてるんですね。すごいですよね。この時この人は、このおばあちゃんはですね、50人を超える人々の名前を次から次へと、呼びながらですね、事細かにその一人一人の事情を神様に訴えて祈り続けた。 その声はもう今まで聞いたことがないような腹の底からの声のその祈り、そこから生まれてくるようなそういう祈りだったって書いてるんですね。そしてこのお孫のさんの関根彩子さんはその祈りを聞きながら聖書のある一つのエピソードを思い浮かべた。それはマルコによる福音書の第2章に出てくる中部の男の人をですね、友人たちが何とかイエス様のもとに連れてきて癒してもらおうとして連れてきた場面がありますよね。そしてその時にイエス様がその彼らの信仰を見て、そしてその中部の人に向かってですね、あなたの罪は許された、床を取って歩きなさいと言った、その場面をおばあちゃんの祈りを聞きながら思い起こしていたというんですね。その時おばあちゃんは自分のために祈っていなかった、本当にその友のために、家族のために、他の人々のために祈り続けている、夜を徹して人のために祈っていた、それこそ一度も聞いたことのない腹の底からの祈りをしていた。忘れられない祈りの人の姿であったと記しています。おそらくシメオンもそうであったに違いないと思うんです。またこの後来週学ぶアンナという人もそうであったに違いないと思うんですよね。腹の底からイスラエルの慰めを待ち望んで祈っていた、悲しんでいる人々のために、その悲しみを深く知るがゆえに祈り続けていたに違いない。シメオンもアンナもそうやって置いていった、祈りに励むこと、祈りに集中することによって、まあ、老いていったと言ってもいいかもしれませんね。老いるというのはそういう意味だ、そういうことの、まあ、モデルのような人たちでもあると言ってもいいかもしれません。たとえ体はどんなに衰えても、体が動かなくなっても、横に待ったままでも祈り続けることはできる。頭がボケてきたらただただ神様神様って名を呼ぶだけでもそれだって祈りなんですよね。僕もボケたらそうなりたいなと思いますけどね、神様、ただただそこに集中していくところに、それはもう祈りだと言っていいんですね。自らの救い、慰めを知るがゆえに、それだけ深く若い人々のために、あるいは多くの幼い者たちのために祈りに徹する、まあ、しかしこれはシメオンが偉かったからだっていうこと以上に、聖霊が彼のうちにとどまっていた御霊の働きだっていうことです。祈りって聖霊による働きなんですよね。自分が頑張って努力して祈っていこうということよりではなくて、本当に御霊が内側に満ち溢れて、御霊に疑わされてなすべきこと、御霊に導かれて、吐き出すって変な言葉かもしれませんが、本当に内側から、腹の奥底から湧き出てくる、そういうものであるに違いないと思うんですね。御霊の働きとしての祈りというものを私たちはしっかりと身につけていきたいなと思うんですね。29節でシメオンは、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますと祈りました。神様に向かって、私は今あなたの追いつけ通りにみんな やることをやりました、今安心してね、その仕事を、済ませましたと報告している。これまでみんなが寝ている時にも目を覚まして、神の御業についてはこう敏感な神経を研ぎ澄ませながら彼は祈り続けてきたに違いない、ね、神の慰めを待ち望むですね、その見張りとしての仕事を祈りによって成し遂げてきたに違いない。それが今やっと終わったって言ってるんですね。考えてみれば、祈るってことはいわゆる暇人のやる暇事じゃないんです。暇だから祈れるか、そんなことないですね、うん、祈りっていうのは御霊に導かれる、御霊の働きなんですよね。老人になって忙しい時間が、からね、解放されたからやっと祈れるか、そんなことないですね。祈る人はどんな忙しい中にも祈る、何もやることがなくなった老人の暇事ではない。教会に生きるってことは、実は信仰に生きるってことは、こういう祈りに生きることでもあって、まあ若い皆さんここにいっぱいいますけどね、若い皆さんも若い時からやっぱ祈ることですよね。それを身につけていくってことが、いかにその人生において大きな力になり励みになるかってことを味わうに間違いないと思いますね。そして年を取ってからなおのこと、本当に祈りの人となっていくということは、大きな、神様に用いていただく器とされていくということでもあるように思いますよね。しかしそれは私たちの努力や力というより御霊によってなすことであるということを覚えていきたいと思う。そしてこの祈る姿にこそ真のキリスト者の姿がある、この祈りの姿にこそ本当の教会のあるべき姿、 神の祈りの家としての教会のあるべき姿があると思いますね。いつも言いますが、私たちの祈りが変えられていくこと、それ以外に教会の成長はありえません。祈りが変わることがはっきり分かると、その人がまず変わるんですね。そして教会が変えられていくんです。そういう意味で祈ることを私はこれからも学び続けていきたいと思うんですね。どんなに科学が発達しても、どんなに社会が豊かであっても、救われることはできません。キリストによってしか救いは得られない。それを知っているからこそ、私たちは必死に祈る必要があると思うんですね。シメオはその神殿に連れてこられた幼子イエス様を見ました。私はこの目であなたの救いを見た。信仰のがなければこれを見ることはできないんです。どんなにイエス様についての話を聞いても、信仰がなければそこにイエス様への信仰は生まれないですよね。その子を本当に救い主として見ることはできない。なぜシメオはその信仰の目を持つことができたか、それは聖霊に導かれて祈り続けていたっていうことですね。そして最後の部分になりますが、34節以下にこう記されています。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるため。このイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするため、これはイエス様につまずく人が多く出ると同時に、イエス様の十字架によって救われる人もここから多く出るわけで、その両面があるってことですよね。さらに言えば、マリア自身も心がこう剣で心を刺し貫かれ、そうですね、目の前で愛する息子がむごたらしい殺され方をしていく、それをマリアは目撃しなきゃならなかったわけで、そういうことも全てここで、まあ、予言されていたということですね。いずれにしても不信仰は幼子イエス様を見て、そこに神の救いを見ることはありません。エルサレムの神殿に仕える祭司たちは、貧しい大工のこの夫婦がですね、一人の赤ん坊を連れてきたからということで、別にそれで何も変化がなかった。そしてその祭司たちはやがてこのイエス様が成長して、そして伝道の生涯に入った時に、この祭司たちがイエス様を十字架につけて殺すことになるんですよね。しかしここでシメオンは多くの人を倒したり立ち上がらせたりすると言っている。これは多くの人が幼子イエス様につまずくけれど、そして同時に十字架につまずくけれども、あのパウロのようにですね、やがてその十字架によって救われる人が生まれてくる、そういう意味もここに含まれている。まあ、実に不思議なことをシメオンはここで聖霊の導きによって予言したということができますよね。私たちも御霊の導くままに深い祈りの中に生きていきたいと思います。そしてその祈りと一つになった愛の中に生きたいと思います。そしてその祈りに応えて、幼子イエス様が私たちに与えてくださった事実を、年老いていようが病んでいようが、どんな労苦の中にあろうが、信仰を持って固く受け止めていきたいと思う。この日本が、この国が慰められることを夢見ながら祈りつつ歩む、そういうものでありたいし、そういう民、そういう教会でありたいというふうに心から願っています。一言祈ります。